南まもの
好き勝手レイディオ、パーソナリティ2人が好き勝手におしゃべりする南まもの好き勝手レイディオをお送りするのはゆうかんぺと
はじめちゃんです。毎週月曜朝7時頃配信、第015か間違えた第15回の更新です、
はい、文字列に戻りました。
イエーイ、春です。
春です。天気悪いですけど。
天気悪いね。なんかめちゃくちゃ天気悪い、
うん、
めっちゃ雨、
超雨。
なんか春だねって感じ。
ちょっと寒いタイプの雨ね。
春雨ね。
そういう意味なの？
知らない春雨ってでもなんかドサーって降るのが春雨なのかなって思ってたよ。なんかでもさ、春って雷のイメージない？俺だけ？
あんまないな。春の雨は春雨じゃなくて雷が鳴るってこと？
なんか春って雷のイメージがあった。
春、静かに降る雨のことを春雨って言うらしいよ。
へえ、じゃあ全然じゃん。めっちゃ激しかったよ夜中ゴロゴロ言ってたし。
上がる。
わあ、春だなーって思ったけど、どうも違ったらしい。
まあでもそのイメージもあるにはある。
おお、
あるにはある。
共通見解。
けども夏の方が、
あーまあ、
なんか雷ゴロゴロどっかザーン。
確かにね、入道雲がね、積乱雲がね。
そう
確かに確かに。まあでもなんか急に暖かくなって、なんなら夏日っていうか20度超えてたんでしょ。
暑かった。本当によ
う分からんけど、
なんかそれなりに薄着してさ外に出たはずなのに、周りの人がむちゃくちゃ薄着で恥ずかしくなったもん。なんか
へえ、
そんなに薄着ですかって。
控えめ薄着が普通に厚着になってしまった、相対的に厚着になってしまうやつね。
そう
この間ちょっと花見というか散歩行こうと思って、
ほう、
その桜がいっぱいあるエリアをちょっと歩いたりしたんだけど、もう人が多いこと多いことで、すごい天気良くて、カラッと晴れてたもんだから、みんながこう春の陽気に誘われてる感じがしたね。
私も行った。
やっぱ誘われちゃうよね。かくいう自分も行ってるしね。
すごいかぶせるみたいになるけど、まさに先週春の陽気に誘われて、それがちょうど漫画760パーカーを着て出かけて行ったら、結構もうみんな半袖みたいな。
ああそういうこと。
そう
半袖はすごいな。
すごいよ。
半袖まではなかったな。
京都御苑みたいなとこに行ったのよ。
御苑本当に御苑かそれ
え、御苑って書いてたけどな。
あー御苑っぽいな。
あ本当
よかったね。
京都御苑だったから、なんか外国人の方が多くて、
へえ、
なんかもうムキムキの外国人とかもタンクトップみたいな。
外国人ってだって絶対半袖だもんな
もう寒さ感じないんかみたいな、うん、
外国人は半袖を着るものって相場は決まってるもんね
それは言い過ぎだけど、
日本に来てる外国人長袖いない説
それは言い過ぎだけどそれは言い過ぎだけど、
こういうのは言い過ぎるぐらいがちょうどいいよ。
いや北海道でもなんかやたらミニスカ着てる人とかいて、
ああまあ旅行だったらね、
すげえなーと思って、やっぱすげえわーと思って。まあ桜はなんか八分咲きくらいで人が多すぎて写真も何も撮れなかったんだけど。
あでも結構咲いてんだね。
結構なんかね、その御苑の中に何月頃咲きますみたいなのが、
はいはいはい、ちょっと早いやつ
まだらにあって、そう、梅とか桃とかなんかそういうのも揃えてますみたいな。
はいはいはい、
時期によってね、
年中何かしら咲いてますみたいな。
あそう、多分そういう感じで、こういい感じの庭なのよ。
あんまありがたくないなまあいいか、うん、いいやいい
や、確かに、うん、今だけじゃないからねそれは、
いつ行ってもいいというメリットもあるか。
そう
確かにな。
そう
ディズニーランドみたいなもんだな。
ディズニーランドもいつ行ってもいいね。
うん、
確かに。
ディズニーランドいつ行ったって楽しいからな。その行くとなお良い時期はあるけど、
うん、そうなんだ。
ほらクリスマスとかさ。
ああ。
まあ夏、
なるほどね、
夏だったら夏のパレードがあったりとかするじゃん。そのこの時期いいぞみたいなのってやっぱあると思うけど、まあでもいつ行ってもいいからな、ディズニーランドは。
そうだ
な。京都御苑は京都のディズニーランドってこと？ 千葉のディズニーランド、大阪の USJ、 京都の御苑。
いや分からんな、それは清水寺とかの方が強いかもしれん。
あー清水寺ね、
うん、
確かにね、舞台でかいしね。
そうそうそうそう、
飛び降りましょうってやつ、
ね、で今日は何を紹介してくれるんですか。
そう、あの今日はですね、
はい、
春うららな、このタイミングでですね、
春うらうら、はい、
もう我らがモスバーガーが、
我らがとか言っていいん、
もう我らがモスバーガーがですね、
はあ、
新商品を出しましたんで、
てりたま？
あ、違う。
あ、違う。
それをちょっとご紹介したいなと思ってまして。
おー。
新商品というか、まあ、正確には、
うん、
リニューアル。
リニューアル？
リニューアル。ですね。その名も、新とびきりバーガーシリーズ。イエーイ。
とびきりバーガー。
はい。ゆかっぺさん、モスバーガー好きですよね。
はい。
はい。
すごい圧がすごいな
あのモスバーガーのこうバーガーのラインナップの中に、
は
あ、とびきりハンバーグサンドっていうのがあったのご存知ですか。
なんか大きいやつ。
そうです、あの昔ね、こうこれに気をつけろモスバーガーみたいな回をやったじゃないですか。
なんかやってたな、
ちょっとあんま正確には覚えてないんですけどなんかこれやるやつやべえぞランキングみたいな発表したじゃないですか。なんちゃら大賞みたいな。
これは頼むなみたいな、なんか
そうそうそう
とか言ってたような
。これは頼まない方がいいでしょうみたいな回やったじゃないですか。あの時にその持ち帰りの時に一番気をつけなきゃいけないでしょうの対象が、飛び切りチーズだったんですよね。
あ、だから聞いたことあるんだわ。
あ、そうですそうです。でどういうやつだったかっていうと、もうめちゃくちゃでかいパティ、お肉の上に、まあ、あのチーズと申し訳程度の玉ねぎが、まあ、乗っていて、和風の醤油ソースがこうかかっているという。
最高じゃん。
こうヘルシーっぽく見えるモスバーガーのこう商品ラインナップの中でも相当肉推しだった、まあ、商品なんですよね、
うんうん、
その大きなお肉が。で普通 の, あのパティって豚肉ポークなんですけど、
おい、
そのとびきりハンバーグサンドで使われていたお肉は、豚と牛の、まあ、ハイブリッドみたいな感じのハンバーグになっていて、よりこう肉感が強いというか、食べ応え抜群だったやつなんですけど、
なるほど。
なんとこの、3月末でですね、こちらのとびきりハンバーグサンドシリーズ全種類販売終了となっておりました。
あらららららら、ら、
この、まあ、とびきりシリーズはですね、
うん、
とびきり和風ソースっていうハンバーガーと、とびきりチーズっていうハンバーガーと、とびきりトマト&レタスっていうハンバーガー、まあ、3つあったんですよね。
お
で和風ソースは、ま、あのもう醤油ソースが、醤油ベースの和風ソースがかかっているだけ、
うん、
でそれにチーズを足したものがとびきりチーズで、トマト&レタスの方はもうあのその肉の上にトマトとレタスがドドーンって乗ってるみたいな、結構ボリューミーな商品だったんですよね。
うーん、
でもそれがまあこの3月末で終わってしまったと。
あららら。
これがまたちょっと突然ね、こう販売終了にじわじわとなっていったものだから、なんかちょっと巷では話題だったらしいんですよ。ついにあのハンバーガーがなくなってしまったと。
むせび泣く声が。
なんかね、そうらしい。やっぱこう一部で人気だったらしい。
うんうんうん。
そんな中、この度ですね、このとびきりハンバーグサンドは、とびきりバーガーシリーズということで姿を変えて帰ってまいりました。これが、3月の末からですね販売されておりますので、今日はちょっとこのあたりを話していこうかなと思います。今日、まあ、早速食べてきたっていうのもあって、
早
っ。早速っていうにはもう1週間ぐらい経ってるんですけどねちょっとご紹介していこうかなと思います。でまずは、まあ、これどういうハンバーガーなのかっていうのを、モスフードサービスが3月の21日にね、発表したプレスリリースからちょっと拾ってきてるんですけれども、
ほうほうほう、
ここ最近のモスバーガーってですね、実はこうちょっとこう和牛推しだったんですよ。
へえ、リッチだね。なんか
そう、ちょっとね、こうリッチ豪華さっていうので売ってた時期が結構最近多くって、一頭買いした黒毛和牛バーガーっていう、なんか黒毛和牛をもうモスが買い取って、そのお肉で作ったハンバーグを挟んだバーガーを期間限定で販売したりしてたんですよ。
ほう。
めっちゃ高くて、それ多分ね単品で1000円近くしたんじゃなかったかな。
すっごい。モスバーガーが畜産にも乗り出したっていうこと？それは
乗り出したというか、まあその契約農家さんみたいな感じだと思うんだけど、
なるほど。
うん、あのははもう和牛をモスバーガーが買い取って自分たちでその加工というか製品化して、もう数量限定、期間限定で販売をしていたっていう時期があって、結構その牛推し、特にその国産和牛推しだったんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、それが結構やっぱその、なんで普段食べるハンバーガーに比べるとやっぱりちょっとこうリッチというか豪華さもあって人気を博していたらしいんですけど、
らしい
らしい、あ、分からんよそれは、もうモスバーガーが言ってる通りなんで大変ご好評いただきましたって言ってるから、
あ、それは間違いないわ、
そう、もう好評だったのよ、
うんうん、
まあそれを経て今回このとびきりシリーズのパティが生まれ変わりました。どう生まれ変わったかっていうと、
ほう、
前のやつはそのさっき言ってた合いびき肉、うん、牛と豚のハイブリッドっていうか混合品だったんですけど、
うん、
なんと国産牛 100% です。
ルイヤ
ー、ルイヤーそしてなんとサイズ感はそのままなんですよ。だから
こう
上から見た時にね、あの土星みたいにちょっとこう輪っかみたいな感じではみ出るぐらいの大きさパンから、バンズからはみ出るぐらいの大きさのパティになってます。
すごい。
それによって、まあ、より贅沢に仕上がっている、
うん、
で今日実際食べてみた感じも結構なんかね肉って感じがしたんですよね。
だろうね、
うん、まあモスのパティってそもそも結構なんかこう肉感強いというか、まあ直前にね焼いて提供してるってところもあって、
ほうほうほう、
まあ、美味しいんですけど、あの普通のパティの方も結構ねゴロゴロしてうまい感じでしたね。
うまそう。
で今回このとびきりチーズバーガーっていうのが新とびきりチーズっていう形でリニューアルしてるんですけど、
うん、
これにその乗っていた和風ソース、醤油ベースだったものがバーベキューソースに変わりました。なのでちょっとアメリカンって言ったらいいのかな、なんか日本和風のバーベキューソースなんで、まあ和風なんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、醤油っぽさ、醤油の辛さみたいなところよりは若干こうマイルドになってるような感じなんですかね。
なるほど。
さらに、チーズも前のものと違って、
うん、
前のものはですね北海道産のチーズにバターとかを混ぜたオリジナルのチーズだったんです。結構溶けるタイプのチーズだったんですけど、今回のとびきりチーズに使われているチーズはどちらかというと、あのそれもアメリカンなチーズに近いなという雰囲気でした。北海道産のゴーダチーズにチェダーチーズとパルメザンチーズを組み合わせているそうです。
すご
あのチェダーチーズって多分一番なんか色が出てるなって思ったんですけど、
ほう、
あのなんて言うんだろうな、とろけるタイプの黄色いチーズあるじゃないですか。
なんかちょっとオレンジっぽい方のチーズか。
そうそうです、そうです、それそれそれそれ。なんかね、それの風味が強くって、だからその以前のものに比べるとよりこうアメリカっぽさが増してる感じ、バーベキューっぽさが増してる感じがしましたね。あの全部ね、全部っていうかほとんど国産なんですけど国産牛のお肉だし北海道産のチーズが中心なんですけど、
ああああ、
なんか雰囲気は結構そのバーベキューっぽさがあるバーガーに仕上がっておりました。でしかもですね、これ今その上の肉の部分だけ紹介したんですけど、ここになんとグリーンリーフとトマトがついてきます。
え、上に、あ、パンの間か、
下ですね、正確にはその
下、
まあバンズ、下のバンズの上にパンの上にグリーンリーフが乗ってトマトが乗って、その上にお肉が乗って、でチーズと玉ねぎでソースがかかってて上のパンが挟まれてるっていうような形になっていて、旧とびきりハンバーグサンドだとトマト&レタスはそうだったんですけど、チーズって入ってなかったんですよね。野菜がお肉の上にチーズと玉ねぎがかかってるみたいな感じだったのが、もうデフォルトでこのトマトとグリーンリーフが入る形になったので、フレッシュさも感じつつ、それでいてこう肉っていう雰囲気はより強く
押
し出される感じですね。
ほう、
これがまたうまくてですね。
そうなんや。
なんか調べたら賛否両論らしいね。
あのリーフはいらんって言ってる派もいるってこと。
そうそうそうそう、これ抜きで頼めるんすかみたいなことを言っている層もいたけど僕はまあそういうなんかこう前情報とかを入れずに行って、あ、新商品出とるやんと思って食べて美味しいってなったので、
まあ、
僕は全然肯定派というか、
うんうんうん、
いい感じだなっていうのはありましたね。
うえー、
で今回今まであった和風ソース、チーズ、トマト&レタスっていうラインナップから、この、とびきりチーズバーガー、新とびきりチーズっていうのが、定番商品としてラインナップに加わってるんですけど、
ほう、
他のやつがなくなってこれが入ってきてるんですけど、今期間限定でここにベーコンが乗ったタイプが出ております。で僕それちょっとまだ食べてないんですけど、
ベーコンもでかいの？
ベーコンもでかいね。
あれなんかミョーンってはみ出してるタイプの、
あー、おっしゃる通りです
やつ。うわ
ー、もう
やば
ボリュームがすごいなと
すごいなそれは。
結構最近のモスバーガーはどちらかというとこう高級志向というか、
うん、
豪華さみたいなの、贅沢さ、豪華さみたいなのでちょっと押してきていて、
確かに、
まあ、背景にやっぱりその物価の高騰があってですね、原材料費がやっぱり上がってるんですよ。で各商品値上げも実はあったりしていて、
うんうん、
結構経営的にも苦しかったりもしてたらしいんですけど、
うんうん、
最近は結構お客さんも戻ってきてるらしく、業績はまあそこそこ良いというふうにはされてるみたいで、でこのとびきりチーズに関しても、とびきりチーズかとびきりバーガーシリーズに関してもそういうところの影響は受けたのかなと思いますね。
うーん、
チーズとかそういうハンバーガー系のやつが、まあとびきりハンバーグサンド専用のものたちばっかりだったんですよ。で、まあ、今回もチーズとかそうなんですけど、トマトとかレタス、アグリーンリーフとかは他のバーガーでもこう使われるものなので、なんか、まあ、そのあたりをこうシェアしつつロスを減らすっていうところでも観点としてあるのかなって思ったりしました。なんかそれがどう働くのかはちょっと僕は詳しくないので分かりませんけど。あとそうね、
なるほど。
ただ一個だけちょっと気になるところがあって、高いんですよ。
だろうねそんな気がしていたよ。
これがね高いんです。
うん、
前の、とびきりハンバーグサンド、とびきりチーズバーガーは540円でした。
え、意外と安いんだね。
前のやつね、前のやつは540円でした。でも、普通のモスバーガーが400円ぐらいだったんですよ。400いくらとかだったんですよね。
ほうほうほう、
値上がりして400ちょっとぐらいになってると思うんですけど、それに比べるとやっぱ高いんです。お肉もでかいし、
うーん、
ボリューミーだし。で今回の新とびきりバーガー、ゆかべさんいくらだと思います？
和牛の1000いくらってのをさっき聞いてしまったから。
そうだねそうだね
でもそこまでは高くないってことでしょ。
うんうんうん、
選定した牛さんじゃないから。
そうだね、
753円。
あー3円とか出ないっす
あれ税込み？
税込み、
税込み、
うん、
625円。
あー正解は、単品で690円。
お
ー、絶妙
絶妙。でも意外と安いわ。
あ、そう、
全然。
ただまあこれにだってポテトとか飲み物とかがついてセットになると1000円超えるんですよね。
あー、でもモスって超えないんですか？逆に
超えないやり方もある
裏道みたいな言い方して、
裏道とまでは言わんけど安めのバーガーだったら超えないんですよ。まあ揚げ物系とかで、
うんうん、
ギリ超えないかなぐらいなんですけど、もう690円になられるともうがっつり超えますね。
なるほど、まあ確かにそっか、
円ちょっとってぐらいになっちゃうんで。でもこうお昼ご飯の1000円ちょっとってまあまあいい値段じゃないですか。
そらお昼にとびきりは食べないでしょうよ。え、食べんの？
食べるでしょ。
そうなのそうなんだ
夜ハンバーガーっていうのもまたほらどうかなっていうのはあるしね。
あー、まあそうか、
まあまあそれは個人差だと思うけど、
そうね
だからまあその他のバーガーのラインナップに比べるとちょっと値段的には多く見えるかなと。でさっきのベーコンの方になると760円とかなんで、
うわ
やっぱりね気持ち高めですね。そうですね、モスバーガーが440円なんでそれに比べれば250円高いのか。 と思うと、お、結構贅沢だなって感じはしますね。
リッチですね、だいぶ。
リッチです。
リッチ。
ただやっぱそのリッチさなだけあって、
うん。
カロリーとかっていう意味でも、ガツンと。
そらそうだ。
お肉なので。まあいいんじゃないですか。
うまそう。うまそう。
うまそうでしょ。ちょっとベーコン今度チャレンジしてみようと思うんですけど、ベーコンの方が多分もっとあのアメリカさが増すんだろうなって感じはしますね。
あ、より
なんか 和風和風って言ってるのにアメリカって表現するのはどうなのっていうのはあるんだけどでも結構贅沢できるバーガーに仕上がってるなーっていう感じがしました。
確かに。
はいね。あ、なんか前回のそのモスの話したらさ、
は、
結構みんなモス行って食べましたみたいな報告をくれる人も多かったわけよ、
うん。おー、
嬉しいと思って。
いいっすね、
モスバーガー勝手に親善大使だからねまたちょっとこう裏技を教えていきたいところですけど、今日は特にないです。
なあ、今日はないんだ。
今日は別にないです。
そっか。
ただあの今日食べたとびきりチーズ僕は好きだったよってい う愛を
述べて、
はい、いたしめようかなと思います。
はい
はい、ご清聴ありがとうございました。
南まも。
エンディングです。
エンディング。
今日はちょっとあっさりと、味はがっつりなんですけど、話はあっさりとねモスバーガーの話が終わってしまったところで、お便りいただいてますのでちょっとご紹介したいなと思います。
わ。
ラジオネームイネスさんからいただきました。
わー、ありがとうございます。
はい、二度目ましてイネスです。うわーって書いてある。うわー、今日のシャープ14は本当に嬉しいサプライズプレゼントでした。私のラジオネームが出た瞬間ハッピーハッピーハッピーでした。ありがとうございます。韓国にまつわるエピソードもとても面白かったです。韓国も辛いものに取り憑かれている国の一つなので、なんだかゆかぺさんに申し訳ないです。特に韓国人がそんなに辛くないという時は、看護師さんが注射を打つ前にほら全然痛くないよと言っている感覚に近い気がします。韓国人同士でさえ平気平気とそそのかされて一口食べてみると舌に火がつく場合が多いです。やり合ってんですねこれ。
そうなんだ、国内でもそれやってるんだ。
はじめちゃんのくんなよ話も地肌に来るものがありましたね、
うんうん、
そっかそんな風に聞こえるんだと感服しました。話がちょっと脱線しますが、すがすがしいはじめちゃんの声で聞くくんなよはまたまた新鮮でしたので二度感服です。なんか顔文字付きですこれ。
うん、踊ってますなんか。
ちなみにどうやって日本語を学んだのかについて回答しますと、日本のアニメや漫画に惹かれて日本語を勉強する道のりを歩いています。
おお。
アルゴリズムの導きを受けポチッとボタンを押したその日にファンになりました。南ママを聞いているときは知らない語彙が出てくると一旦ゆうかっぺさんと一緒に笑ってから一時停止ボタンを押して、そして 0.75 倍でゆっくりバージョンでもう一度聞きます。ネットで調べたりして単語の意味が分かると反拍ずれの時点で二度笑いし、またプレイを押して聞くというシステムです。
あ、
ということで簡潔にまとめられなくて申し訳ないですが、本当に言いたかったことはめちゃめちゃ嬉しい、ありがとうとの内容でした。いなみももと一緒に春が過ごせて幸せです。これからもよろしくお願いしますってこと
で。ありがとうございます。
分量が2倍ぐらいになってきましたね。
かわいい。
いやー、なんかこんな風にこう感想をいただいて嬉しいですね。
めっちゃ嬉しい。かわいい。一旦停止ボタンを押してからっていう、その
一旦言うかってと笑うっていう。
そうね、
うん、分からないけど一旦笑っとくとこなんだなーで笑ってはくれるという。
一旦笑ってくれるんだ、
一旦笑うかっていうね。
いや、かわいいな。
やっぱつられ笑いありますからね。そのアニメとか漫画に惹かれて日本語を勉強するってやっぱ多いんだね。
そうかもね。
なんかやっぱ昔からこう言うじゃない、こうジャパニーズポップカルチャーみたいな、
うんうんうん、
アニメとか漫画を見て勉強しようと思ったんだよみたいな、言うは何しにみたいなさ、
ありますね。
ね、イネスさんもその一人なんだなと思って。
確かに
確かに
確かに。
本物が出たらびっくりした
。ほぼ同じ音だった
な。うん、同じだったよ。
やっぱそうだよな。なんかさ、最近あの K-POP のさアイドルグループとかを見ててさ、うん、
はいはい、
あのその子たちは日本人なんだけど、韓国でデビューするために韓国語がどんどん上手くなっていってて、喋、はいはい、ってるのを見ると、お、ちょ、私も韓国語やるかみたいな
影響を受ける
気持ちになるだけなんだけど、気持ちにはなるから、
うん、なるだけ、うん、そっと閉じてるからな
ちょっとそれと近いものがあるのかもね。日本人も多分さ、ね、チャングンソクとかさ、あの辺とかでさ、
うんうんうんうん、
一回韓国語やるブームあったじゃん多分。
ヘヨンジュンとかね。
そうそうそうそう、
はいはい、
多分そんな感じなんだろうね。
なるほどね、
うんうん、
なるほどね
なるほどね、
うーん、なるほどね。
そう、わかんないから配信来てない
あ、これはもう配信に来てよっていうアピールでも確かにその知らない語彙というか、
うんうん、
わざと難しい言い回ししてる時あるなと思ってちょっと反省しましたね。
あー、それよくないね。
あー、よくないね。
わかる言葉で全部言おう。
あー、ヨカペさんはね、時々わからなすぎる時があるからねあれみたいな。
え、どういうこと？私が自分で言っててってこと？
違う違う違う違う、なんかこれは通じるだろうと思って言った言葉が通じなくて、あれあれあれってなる時がたまにあるからさ。
あ、そういうこと？
そうそうそうそう、ゆかぺさんは、まあ、そう語彙をちょっと深めてほしいけど、僕は逆にちょっと語彙のレベルを落としてこうバランスを取っていきたいね。
まあそうね。あとなんかさ、うん、そのなんだろう、ネットミーム的なさ、
あ、
アニメを見ていることが前提の話とかさ、
はいはいはいはい、
そういうのを話したりする時もあるからさ、
うんうんうんうん、
それでひとしきり笑った後にはじめちゃんが超高速で今の解説をするみたいな。
いや、今のですねって。
そうそうそうそう。元ネタはつってこう全部喋るみたいな。
そうそうそうそう。こういろんな人に寄り添っていきたいからね。
そうそうそう。
こう気遣いの表れなんですけどね。
そうそうそう。分かんないとやっぱさ、何がおもろいんやろうってなっちゃうからさ。
そうね。でもその後に説明したってじゃあ面白いのかって言われると別にそんなことないっていう、そのあの時間無駄なんだよね。
そうだね、うん、へーって思うだけだもんね。
そう、ああそういうのがあんのねみたいなね。
そうですか。
いいか悪いかで言えばあんまり良くはない親切では、親切だけどそもそもやらなくていい。
解説しない方がいいか。
解説しない方がいいかもね。野暮かもね。
そっかそっか、うん、そっかそっか。
極力じゃあちょっと野暮は今後消していく方向で。
はいはいはい
はいはいはいはい。結構あの最近あのバッサバサ切ってるんで。
いや、そう、この間さ、ちょっとこれ文句言いたいんだけどさ、はい、あのはじめちゃんがさ、なんか私が喋ってる時にさ、よくわかんないチャチャを入れてくるときあるじゃん。
はいはいはいはい。
でさ、私がさ、え、何何それみたいな、
うん、
なってさ、うん、なんかこう分かったり分かんなかったりしてさ、
はいはい、
あ、そういうことねみたいな感じでさ、うん、次に進むみたいな、
うん、
でもさ、私はこの一回一回こうつまずいてさ、それでもこう拾い上げてさこれは何だろうって眺めてさ、それをそっと地面に置いて次に進んでいたわけ。
お
う
お
う
お
う。なのにあのオンエアされたやつを私がなんかもうとあの投げてきた石パコーン弾いて次に行ってるみたいなさなんかでもすごい、はじめちゃんの今のボケをぶん殴ったみたいになっている
ぶん殴ってるやつはまだいい方で、
なんかそんな、
あの本当にどうにもならない時ってそのボケから切ってるから。
いや、ボケから切る分にはいいじゃん。
あ、そうか。
そう、だからボケに対してすごくないがしろに対応してるやつみたいになっちゃったのがすごいね。
あ、そんなのあったかな。
不本意だったわけよ。いや、私はもう毎回、
そうなんだ
よ、みんな聞いて、その収録中も毎回ちゃんと対応したの私はなんだろうっつって、
うんうんうん、
なんだろうっつってこう頭をひねってこう、うーんって考えてたわけ。
うんうん。
でもその
最近打率上がってるからね、ゆうかぺさんが。
配信、そうそうそうそうそう、配信されたのはすごい、なんか全部うち、うん、なんかもう バコンバコンみたいな。
いや、まあその
不浄な人間みたいになってた。非常か、
こうなんだろう、やりすぎる時ってあるからさ、やっぱその収録中のはじめちゃんと編集の時のはじめちゃんキャラクターが違うからその自分に対してね、すごい反省するんだよね。こいつ今日うるせえなみたいな。
でもボケは残すんだ、それでも。
ものによると思うだいぶ削ってると思うよ、その回は。そんなしてる回は。
あ、本当？
うん、そもそもあの下りをがっつりカットしてつないでつないでってしてる時に残ってしまったカスだと思う
そっか。
だからまああんまり気にしなくていいよ。
じゃあしょうがない
気にしなくていいよってか、まあ、気にするのは
私は気にしてたんだけどうわー、なんか私こんなに収録中話聞いてなかったっけって思ったけど、いやいやいや多分聞いたよなと思って
そうか、じゃあその反省します。
いや別にいいけど。
いいんかい。
一旦ここでみんなに言い訳ができたから。
あ、そうそうね、
言い訳じゃないか、弁解。
すごくこういつも真摯に、はい、対応してくださってます。そうそうそうそう、本当に
真摯にボケを眺めてます。
頭が上がらないですねこれは。本当にこう日頃の感謝を忘れずにこれからもね頑張っていきたいと思います。そんなゆうかっぺさんへの ねぎらいのメッセージお待ちしております。お便りは我々のホームページのコンタクトまたは Google フォームからラジオネームを添えてお送りください。
ハッシュタグいなみまもでのポストもお待ちしております
ね。ゆうかっぺさんいつも本当にありがとうございます。それでは皆様またお会いしましょう。さよなら。
気まずいな。そしたら編集いつもありがとうございますって言わないといけない。
いいです、いいです。
Have a nice day.